では聖書の言葉をお読みいたします。新約聖書のマタイ伝の第7章でございます。新約聖書のマタイ伝の第7章ですね。新約聖書のマタイ伝第7章の13節からお読みいたします。ご一緒に終わりまでですね。狭き門より入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広く、これよりいる者を多し、命に至る門は狭く、その道は細く、これを見出す者も少ないし。偽予言者に心せよ、羊の装いして来たれど、うちは奪いかすむる狼だ。その身によりて彼らを示し、茨よりぶどう、あさみよりいちじくを取る者あれ。かくすべて良き木は良き実を持つ、悪しき木は悪しき実を持つ、良き木は悪しき実を結ぶことあたる、悪しき木は良き実を結ぶことあたる、すべて良き実を結ばぬ木は切られて火に投げ入れる。さらばその実によりて彼らを知らし、我に向かいて主よ主よというものをことごとくは天国にいる。ただ天にいます我が父の御心を行う者のみこれにいるべし。その日多くの者我に向かいて主よ主よ、我らは何時の何よりて予言し、何時の何よりて悪気を言い出し、何時の何よりて多くの力ある技をなししにあらずやと言わ、その時我あらわに告げ、我耐えて何時らを知らず、不法をなす者よ我を離れされた。さらば全て我がこれらの言葉を聞きて行うと、岩の上に家を建てたる悟き人になぞらえ、雨降り流れみなぎり風吹きてその家を打てど倒れず、これ岩の上に建てられたる家、すべて我が子らの言葉を聞いて行わぬ者を上に家を建てたる愚かなる人になぞらえ、雨降り流れみなぎり風吹きてその家を打てば倒れてその倒れを放だし、これらの言葉を語り終えたもの、群衆その教えに驚く。それは学者のごとくならず、権威ある者のごとく教えたまえるゆえだ。というところでございますが、13節から読んでまいりましたので、イエス・キリストのお説教ですから、イエス様がお話しくださった2000年前の この日が安息日であったかどうかは分かりませんけれども、お話ということで、非常に重要ですね。狭き門から入りなさいというね、狭き門から入りなさい、滅びに至る門は大きい。なかなかこの命に至る門と書いてありますね。14節、命に至る門は狭いと書いてあります。その道は細い、これを見出すものが少ないという、命に至る門と、それから命に至る門まがいの門というのがあるわけですね。でそれよく似てると思うし、どちらかというと命に至る門よりもサイズも大きいのかもしれませんけれども、要するに本物じゃないから、偽物だから、いくらでもサイズ大きくできるんだと思うんですね。だからそういうなんか人というのは、どこで判断したらいいかわからないわけですから、専門的な知識がないわけですから、 やっぱり、まずはこの見栄えというか見えるところから判断しやすいわけであります。まあそうしかないというのはないのかもしれません。だからよくこう騙されていくということですね。はい、で世の中見てまいりましたときにも、まあ本物があって偽物があってということは、まあいろんな商品でもそういうのあるかもしれませんけれども、偽物はその真似をして作ったということですから、でもその見分け方って本当難しいなと思うわけでありますね。でどうやってもう見分けるかというと、まあ、自分でもまず経験体験してみて、それからこれは本物だこれは違うという、まあ、そうできればいいんですけど、あとはそういう体験をした人の情報を得るということになりますね。はい、だから世の中にはいろんなこの立派なことを言う人は多いですけども、それは情報ではなくて、単にその人の意見に過ぎないわけでありますね。事実と意見は違うわけですから、事実なのか意見なのかということをしっかりと我々は見分ける必要があるわけですね。だからその事実というのは体験から出た言葉ということですね。体験から出た言葉は大きいですね。これは、これは私たちは無視できないですね。けれども体験ではない、ただ立派な哲学論争をですね、しているのを聞いても、それはまあ机上の空論かもしれませんから、まああんまりそれにですね、情報としてそれをですね自分の中に取り入れる必要はない、だから世の中には、巷には多くの、まあ、教えとかカウンセリングとか、占いの類だとか宗教の類だとか、宗教も占いもあんまり変わってないんですけど、私から見たら世の中の世の宗教という、そういうものを見た時に、それが本物なのか偽預言者なのか、どうやって区別したらいいでしょうかっていう、それは組織に限らず人間個人も、この人を本当に、信用できる人なのかどうなのかっていうのは、特にビジネスやらのあらゆる場面で必要不可欠な、判断力になってきますね。そうした時にこのイエス様は一つここでイエス様がおっしゃっていることは、偽預言者に心をしなさい、羊の予想をしてきたれども、うちは奪いかすむる狼である。よく羊の皮をかぶった狼っていうようなこともありますけれども、要するに略奪する、搾取する、あなたから奪い取るという目的で来ている、こういう人が狼のようなですね、装いでは来ない、形相はしていないっていうんですよ。羊のように温和で柔和で、おとなしくて、言葉滑らかでっていう、こういうふうに来るから、最悪気をつけなさいよと、だから表向きはそうであっても、腹の中じゃそうですね、あなたから物を奪い取ろうとこういうふうに考えている、それは動機と目的がそこにあるわけ。だからこれは世の中の宗教もそうですよね。そういう団体もありますね、現実的に。個人だけじゃありません。組織もそうですね。かといって正しい動機を持ってしているところももちろんあるわけです。だから、その身にイエス様がここで教えてくださっている、その見分け方のその一つは、その身によりて彼らを知るべし、その身によりて彼らを知るべし、身を結ぶと書いたらこれ結果ということですから、結果で判断しなさいよと、必ずそこは重要な、その結果で判断しなさいよと、結果、どういう結果、この結果ということはどういう実を結んでいるか、どういう実を結んでいるかで、 判断しなさい。まあ、ミニも植物の世界では、まあ、いろんな実がありますよね。まあ桃もあれば梨もあればリンゴもあれば柿もあればっていうね、まあ実っていうのはいろんな種類ありますけど、ここでイエス様は2つしか、まあ分けてません。まあ良い実を結ぶか悪い実を結ぶか、良い実なのか悪い実なのか、その実だったら分かりやすい、結果で結果を見ていく、実を結んでいく、それを見ていけば分かりやすい、木は実によって判断しなさいって言ってるわけですね。つまりその実が良い実なのか悪い実なのかということよりも、それによってその木が良い木だったのか悪い木だったのかが見えてくるよと言ってる。まあ木だけ見たら我々はなかなか判断できないことがありますね。ところが時期が来て季節が巡ってきて、柿の実がそこにつけばこれは柿の木だったんだとね、だからリンゴがなればこれはリンゴの木だったんだとね、まあそういうことで実によって木というのは判断できるっていう、まあこれは分かりやすいって分かりやすい、良い実を結んだ時にはこれは良い木だ、悪い実を結んでいればこれは悪い木だ、まあ、こういうことが言えますから、その実によりて彼らを知るべし、じゃあその実っていうのは何かっていうと、これはまたここはまあ難しいところでありまして、まあそれは人それぞれ、まあでありますけど、まあ私が一つ言えることは、現実がそうですね、現実がそこにあるかどうかという、この現実が変わっていかないものは単なる妄想であり空想であり、それはですね錯覚の世界ですね、けれどもその幻想の世界、空想の世界、錯覚の世界に酔いしれるように持っていくのが、これが世の中のいろいろな、まあ、商売であり組織であり場合によっては宗教である。現実何にも変わってないのに、そうですね、その幻想の世界に酔いしれて幸せな幸福な気分に人をさせてしまって、これはしかし現代の社会の、まあ、特徴でありますね。そういう人、それを幸福、そういう幸福感を持ってる、間違った幸福感とか錯覚なんだけど、言ってみれば、そういうものを持って生きてる人が多いわけですよ。だからそのどんなに認めたくないことであっても、それを認めていくっていうところにしか解決の道は開かれてこないですよ。いろいろとご相談に、まあまあ私も牧師なんだけども、牧師と関係ないようなご相談人が多いわけでありまして、それはなんで牧師でな、牧師っていうのはよく分かってないんですよ、世の中の人は。まあそれはそうだと思いますよ、普通分からないっていうね、牧師さんっていうのはどういうことをするのかっていうのは、まあ我々分からなかったと思います、まあ私も分からなかったかもしれない、牧師なるまでは。そうですね、特に日本社会においては健康保険という制度がございますけども、そうですね、だけども精神的なカウンセリングに関しては適用されないんですよ。だから多くの人々は病院に行って話を聞いてもらいたい、話を聞いてもらったら自分の心の問題が解決したらこの病気も治っていくって、実際それはあるわけです。実際それは本当にそうだし、まあアメリカなんか見てみたら、まあ医学とその精神医学の方とがこうタイアップしてるっていう、それはありますけども、まあ日本の社会はどういうわけか、まだそこはカウンセリングに関しては保険適用できませんので、お医者さんもカウンセリングできないわけですよ。ところが私が見る限り、多くの人々が精神的な悩み問題、家庭の問題とか職場の問題とか、まあ人間関係の問題とか、そういうことで 悩んで苦しんで、そしてそれが病気を引き起こした、は、まあ、体の症状を引き起こした、それはもう一目瞭然なわけですよね、とかそういう人たちがじゃあどこ行ったらいいのかっていうのは第三内科だとか、そういう内科でもそういうところに行けば、まあ、お薬を出してくださるだけでございまして、まあ、で自分のこの問題悩みを聞いてくださるかというと、そこは保険が適用できないから、まあ、お医者さんとしてもなかなかできますよね、まあ、サービスでしてくださる人もいるかもしれないけど多少は、だからそういうことだから、その精神的なカウンセラーになる人が少ないわけですよね、それはそうでしょうね、まあ、仕事として成り立っていかなければ、これはまあ日本社会の現実でありました、今から20年以上も前にある信者さんが私と来ました。それからこれからの時代どんな仕事に就いたらいいでしょうかね、そこですね、どんな仕事に就いたらいいでしょうかねと、私ももう20年以上も前の話だから、その子は、まあ、高校に入って、それからこれから自分の進路を決めよう、まあ、大学も入って、それから進路を決めなきゃいけない、どういう方向に行ったらいいですかねってこう言いますからね、まあ、私も適当なことを答えて、まあ、いつでも適当なことを答えるしかないですからね、だから先のことって分かりませんよ、だけれどもあんまりね、パウロが言うように後ろのものを忘れ前のものに向かって進んでいきなさい、励んで進んでいきなさいって、後ろのものを忘れるということは後ろのものばっかりを気にしてて、後ろの過去のことですよね、過去のことばっかりにとらわれて未来のことを失ったらいけませんよっていう話ですよね、だからこれは未来のことの方が重要なわけですから、過去に関することはどうすることもできません、我々変えることができません、人間の意思と過去は変えることができないっていうのは本当にそうだと思いますよね、人間の意思を変えようと思って一生懸命努力してもこれも時間と労力の無駄ですから、ねええー、ですからだけども過去のことあんまりとらわれてしまって未来のことを失っているっていうのはこれは無駄でありますから、過去のことを忘れ前のものに向かってまあ進んでいきましょう、まあ、パウロも実際そうですよ、それがね健全ということね、健全ということ、能動的であるということ、積極的であるということ、まあ健康の定義っていうのは WHO が何かそういうこと言ってますよね、まあ、WHO がいいかどうかしますけど、まあこの前、まあまあそれもいろんなことをこうまあ言う人がいるもんですから、まあありがたいことだと思ってますけど、まあいずれにしてもつまり健康というものは前向きにね、積極的に、ある程度積極的っていうの言葉が入ってたと思いますよ、能動的積極的前向きだって、後ろ向きじゃないってことです、だからそれが健康だっていうことだ、そうです、でそっからするとね、その健康な人っていうのは前向きな人っていうのはどういうことかというと、なんていうんですかね、むやみやたらに必要以上に人に絡まない人なんだよね、だから必要以上に人に関わっていくっていうのはね前向きじゃないですよ決して、ね、だから、なんでそういうふうにですね過去に後ろのものにばっかりこだわるのかっていうと、今が幸いじゃないから、幸せじゃないから、それは当たり前というのは当たり前かもしれない、だからこだわるわけです、でもこだわって意味がないんですよ、そこから多くを学べばいいと、まあ、多く学ばなくて一つのことを学べばいいわけですね、だから失敗したからって言ってそれは決して悪いことじゃありません、そこから学んだら素晴らしい道が開かれていく、問題はそこにこう向き合えるかどうかということですね、向き合うということができればこれは本当に素晴らしい、やっぱり強い、聖書は強くなりなさい、ね、神様あなたを強くするもんです、だから強くなるということは、そうですね、筋肉鍛えてですよ、そして速く走れるようになれとかそういう話じゃないわけですよ、ね、だから筋トレを のまあオープンしてる信者さんもいらっしゃるから、たまにはそのそこに行って一応お客さんになってるわけなんですけどまあなんと繁盛していただきたいから、まあそれは私もそれはたまに、うん、で重たいのをこう一生懸命こう言われた通りにこうプログラム今日はこれをやってくださいっていう言われました。それから重たいクーしないもうあれ大変ですよ、うん、それからそのギリギリのできなくなったというところからもう一歩やりなさいって言われました、まあきついものがございますけども、うん、ほらほらともうヘトヘトになったところね、私よりもはるかに年配のおばあさんがやってきてね、細いでそうそうそうそうそうそうそうやるわけですよ。あらこれどうしたんだろうか、私はもう落ち込むわけでありますよね。そうで落ち込む自分をなんとか奮い立たせなきゃいけないんで、多分この方は年のために何かが切れてしまってんじゃないかと。まあ人間というのはね、自分の力を 100% 出せないようになってるらしい、うん、それそうですよね、うん、それ出してしまったら体が持たないから、うんうん、とか年とともにこれ切れてくるのかもしれないって自分で、うん、そうやって自分を慰めるという、そうすると力が発揮できる。なかなかだからね、自分との戦いですよね。だから本来我々は肉体の力もね、潜在能力としてはかなり持ってるらしいんですけど、それを制御してるらしいです、うん、どっかで、うん、だからオリンピックなんかに出るスポーツ選手なんかはそれをなんとかこう超えていこうとするわけですよね。もうまさにこれ自分との戦いだと思うわけでありますけども、まあやっぱり人間は自分を守っていこうという本能があるから、自分の体を守っていこうという。だから 100% なんか緊急の時にね、火事場のバカ力じゃないんだけども、そういう時にはそこがまあ外れてそして力が出るようになってるそうですけども、うん、だから本当に気がついたら冷蔵庫持ってたなんていう話もあるらしいですよ、うん、火事の時にねそれはね外れるわけ、高値がどこか外れるわけだけども、普通はそうならないけども、それはですね、なんとか外そうということを人的にやろうという、恣意的にやろうというのは、これはスポーツの世界でもやってるのか知りませんけど、まあ、大変な、まあ、戦いもありますよね。だからまあ人間にはそういうことで生存本能というか防衛本能というか、それがあるわけですよね、うん、だからテレビでもマスコミでもですね、恐怖と不安を煽る記事が多いわけですよ、うんね、だからそれは楽しいこと、毎日平和だ平和みたいなことばっかりをですね流していてもですね、人間というのはですね、その視聴率がそこで上がってこないらしいですね、うん、不安なこと、危険なこと、危ないことっていうのを流した方が、その人間は防衛本能、自分を守ろうっていう本能があるから、それ見てしまうわけ、はい、ね、うん、だけども世の中には事実を、意見ではなくて事実を述べた本というのも、資料というのもありますよね、うん、だからそういうファクトフルというネスというか、そういうものを載せたその本を、資料というか、まあそういうものを読めば、世の中ってどんどんどんどん平和になってきてるし、うん、そうですね、事故も事件も減ってきてるし、うん、病も治ってきてるし、ね、もちろん寿命も延びてきてるわけだけども、事実というものをしっかりと我々が、見るならば、事実の情報なのか単なる意見なのかということはしっかりと、まあ、見極めていかなければいけませんね。だからそういうですね、人が勝手に作った意見に振り回されていると、それは現実離れした幻想社会の中に生きていくことになる。だけどそういう作られた世界の中に生きているのは現代社会ですね、うん、だからまあそういうこともよく見て、現実が変わっていくということがないのに、幸福な幸せな感覚にまあ踊らされてるっていう、これはまあ要するにこの今日成り立っている経済のまあ世界ですよね、うん、だから まあそれでもいいんだけども、消費者としてそれを買う側の人はそれでもいいんだけども、夢を買わせていただきましたっていうことがそれでいいんですけども、そういうことをですね、信者さんの、そうだな、ご相談いる。だからその、信者さんってない方もご相談来る。だから教会の、牧師先生、だからそういう医療機関に行ってですね、カウンセリングを受けられればいいんだけれども、でも受けるにしたらもうちょっとお金が膨大にかかってしまう場合もあるから、保険も効かないし、それで、教会に牧師さんにっていうふうに来る人も多いわけで、それでも結構であります。そこから救いに導かれる、だから私はまた会ったこともないような人からも電話来るわけですよね、ご相談受けてるわけで、時々電話が、この人だと思ってですね、だからどうも宮崎に住んでる人らしいんだけれども、世の中のキリスト教会の信者さんらしいんだけども、それからその教会の牧師先生なんか恐ろしい怖い先生らしいんだけども、とにかく家の問題、家族の問題でもう悩みがあって私に電話してくるわけ、でいつの間にかお祈り一緒にできてるんですよ。いつお祈りしたか知らないんだけども、で威厳でお祈りするわけです、向こうもちゃんと、だからそういう人がいる、だから最初はですね、悩み問題っていうのは、電話ご相談受けますけどね、教会の信者さんじゃないんです。信者さんなのかな、半分信者さんなのか、会ったこともないんだけど、でもそういう方と最初のだからお話、だから皆さんも世の中の人からご相談を受けることあるかもしれません。これ素晴らしいことですよね。相談を受けるということはそれだけのものを対応できるものがあるからね、相談する方もそこにこう寄りすがってくるわけでありますから、けども多くの人はね、その解決を望んではいないんですね、最初からは。それか、だから我々もそんなにね、重荷を背負わなくてもいいわけ。相談されたから大変だと思わなくて、ただね、そして、聞いてあげる、要するに解決を求めるよりも愛情の方を求めてる人も多いですから、世の中に。自分の話を聞いてもらって認めてもらってね、だけどね、時には解決の方にも向かっていってほしいなと思うこともあるんだけども、けれどもね、なぜよく見た時々その本人もそうだけども、本当に解決したいとは思っていない感じだね。なんでそういうふうになるかっていうと、物事を本当に解決しようと思ったら現実に向き合わないといけないから、それが辛いわけですよ。だから強いということは、その筋肉を鍛えるから人間強くなるんじゃなくて、鍛えてもいいんですよ、鍛えた方がいいんだけども、自分の弱さを認められることが強いということ、そこに向き合えるということですよね、だから私たちがそういうところをイエス様が、神様がいる、信仰がある、主が共にいてくださるということが我々にはありますから、向き合っていけるということですよね、自分には弱い面がある、だけどもそれを主が補ってくださるから、それで、だからいろんな問題とか悩みとか困難とかいうことがあっても、それに向き合ってそれを乗り越えていけるということが あればもうそれで解決なんです。もう何がなくても、やっぱり感情的に認めたくないものはたくさんありますけども、それを認めていくことが解決なの、受け入れていくことですね、ですから、だけどもまだそこに至らないですよ、世の教会の信者さんだから、その方は世の教会の信者さんだって言うんだけども、そこまで至るまでの力は来ないんだけども、だんだんとそうして聖書の言葉を知って、真理を知っていく、聖書の言葉の真理を知っていくことが我々を強くしていくんですね、だからどうしてもですね、この感情という世界に今囚われている社会なんですね、 でそれをあの商品化してビジネス化している社会でもあるんです、うん、だから我々はその感情というものではなくて、そうですね、聖書の言葉、神の言葉に立って行動できるかどうかという、ここに信仰があるということが見えてくる。それによってしか現実は変わっていかないんだから、うんね、だからその、感情の世界で自分が幸せになったって思っているだけで現実は何も変わってない、うん、そういう人々が世の中には多いということです。でもそれで幸せだと、心地よいと、うん、気分がいいと、ね、人から認められたいという承認欲求が強い場合はもう占いだとかなんとかそういうところに行かないと不安で不安でしょうがない、うん、そこに行って何か言われてもらったら、あ、なんとか落ち着くけれども、現実は何にも変わってません。変わってませんどころか悪くなっているんですよ、うん、でもそれに向き合わないということですよね、うん、だから、うん、我々はそうじゃありません。信仰の世界っていうのは現実の生活の世界ですよ。それと向き合っていくっていう世界です。だから信仰即生活ということが見えてこないと、信仰即幻想じゃありません。現実ですね。うん、だからここを見ていった時も、ね、そのどうやってその身によって彼らをちゃんと見分けていきなさい。はい、これ本物なのか偽物なのか。ね、そうしたときにこの、どういうこのね実を結んでいっているのかっていう、これはまあすごく重要なことですね、うん、現実が良い方向に変わっていってるのか、何にも変わっていないのにいってるような気にさせてるだけなのか、ね、世の中にはそういうもの多いですよね、はい、そしてまたそういうもので満足してる人も多いわけですよね、うん、だからそういうものがあの満足しているだけの人々であれば、まあ、成功できないですよね。今成功するってことはいろんな意味があるけれども、まあ、自己実現で自分をこう実現できていけないってことですよ、だからこう見ていくと、うん、だこの前も、まあ、この前もなんか、この前って言ってこう、まあ、教会に全く世の中の人で来られた方がいらっしゃって、なんで来られたかっていうと、まあ、教会のことをちょっと知りたいんだって言うんですね。あ、そうですか。まあ、どうで、なんで知りたいんですかって話で聞いたら、自分の娘が、なんか立派なスポーツの世界では、まあ、優秀な人らしいんだけども、東京の大学まで行ったんだけども、そこで統一教会に捕まってしまって、それでもうもう訳の分かんない、親の言うことも全然聞かなくなってしまった、うん、それからそれでそれを話聞いたらね、もうものすごい話のなんか、やっぱそういう、まあ要するに力ですよね、力ものすごい力だなと思うんですけど、もう親が何言っても聞かない、そう力づくでも連れて帰っ、こっちに鹿児島の実家の連れて帰ってことできないんですけど、もう全くそういうことは不可能だ、ね、それから被害者の親の会っていうのもあるらしいね、もう何もとにかくなんかのめり込んでしまって、そしてもう日中もさっちもいかない、人間っていうのはそこまで考え方がですね、行ってしまうと行ってしまうんだなと思って、うん、どうすることもできない、だから、あ、そうですかっていうところから、まあ実は統一教会っていうのはキリスト教会じゃありませんよと、ね、まあそういう説明もしました。エホバの証人と統一教会とモルモン教会というこの3つは、まあ、日本であっても世界であってもキリスト教として受け入れてないやつですよ。受け入れられないですよ、到底、うん、やってることはもう全然、まあ、ただ、まあ、そういう、まあ、まさにこの偽預言者であり、ね、うちは奪いかすむる狼であり、ね、搾取する、まあ、略奪する狼のようなもんですから、うん、だけども、まあ、世の中の人は分からないから、うん、 その違いもわからないですね、だけどもまあ、そこはだからその自由ということがまあいろいろとこうまあもともと日本には自由ってことはなかったんでしょうから、でこれは明治時代になって、まあ、いろんな外国からのものが入ってきた時に福沢諭吉がまあリバティっていう言葉をですね、英語のリバティっていう言葉を自由という訳したわけで日本語に、その時日本語は初めてできたわけだね、自由っていう言葉が自らを良しとするっていう、まあそういう意味ですよね、非常に高尚な訳だと思いますよね、だけどもそれまではだから日本人においてはその自由という概念はなかったんですよ、まあわがままとか自分勝手みたいなのはあったかもしれないけどまあ自由っていうのはなかったわけですよ、だからそれは日本のその前の明治から前の江戸時代の中世っていうのは西洋とか世界の中でもまあ日本の江戸時代っていうのはまあ別格ですからね、世界の奇跡とも言う人がいるぐらいもう全然違った世界になってる、本来の実際の自由というのはそこにあったんですよ、西洋人から見ると、でもうヨーロッパではフランス革命だとかイギリス産業革命だとかいろんなことやってる、まあ自由というのはもう血まなこになって血を流しながら勝ち取っていくものであったわけですから、とか日本の江戸時代っていうのは、まあ、もうすでに、将軍から庶民に至るまでね、その、まあ、学問も文化もね花開いていたわけ、まあ、元禄時代は特にそうかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもまあ、どういうわけか明治時代にそういうのが入ってきた、自由っていうことができた、まあそこからまあいろいろと言葉ができるっていうことはですね、実はこれ大変なことかもしれませんね、まあですからそれまではなかったものですよね、日本人の中に、ですからこの、その中でまあ、自由ということの責任も見えてこなかったわけですよね、自由に何かをしていけばいいんだとこういうふうに言う人がいるけども、そのしてもいいんだという結果は自分が責任を全て取らなきゃいけないというところまではあんまり認識していない場合が、暗黙の了解なんだけどもそこが見えてない場合もあるわけですね、ですからまあこの偽預言者に心をしていきなさいよ、ね、ちゃんとそれを見分けるようにしていきなさいよ、それからそうですね、あなたを自由にしていくもの、なのか、あなたにですねいろいろとですね介入してきて、そしてですね、干渉してくるものなのか、まあそれは人間関係もそう、組織もそうだけれども人間関係もそうですよね、だから健全に前向きにこう歩んでいくということになっていけばいくほど、必要以上に人には関わらなくなってくるはずです、ね、だから人間関係というものは相手に多くを求めない、そうですね、そして相手を自由にしていくという関係なんですよね、本来の人間関係っていうのは、ただそれがですね難しくなってまあ来た場合は、まあ、そういうご相談も受けましたけども、まあそこから先はねもうちょっと専門家のとこ行ってくださいっていうしかない私も、でもねそれはね問題ありますよ、だけどねそこはだからそのまあだからそのまあこう今週もいろいろな人がいろんなご相談協会来られましたけどね、なんか春になってくるといろいろとこう吹き出すものがあるのかもしれないですねだけどもそれは悪いことではないですよね、 感情的になってですね、まあ怒りとか悔しさとかね、それからそれに対する悲しみとか虚しさとか、まあそういうものが時々こう出される場合がありますけども、まあそれはね、感情に自分に向き合ってる証拠ですから、そのね、まあ怒りとか悲しみとかがこうそこに、出てきただけ、その人は自分を解放したっていうことですよね。まあある意味ではそこまで心理学と世界だけどもそうですね、解放できたから、その部分は解放できた部分、人のことを少し思えるようにはなっていくわけ。だからそのまだ会ったこともない宮崎の社長の電話で電話してくれたりと、だけいろいろ感情がこう出てくることもあるようでありますけれども、それは重要な、ある意味重要なことかもしれないですね。でもまあ我々はですね、そういうね感情の世界に実は信仰の世界はないんですよね。聖書の世界、信仰の世界は。それから感情の世界で解決できることもあんまりないんですよね。だからけれどもその自分を抑え込んでる感情から自分を解放する必要があるわけです。これはなかなか難しい話かもしれない。ややこしかって自分で何言ってるか分からないことはあまり、まあとにかくここで、このもう、24節から見ますと、このイエス様が一つねここで結論的におっしゃってることがあります。24節私が読みますと、さらばすべて我がこれらの言葉を聞きて行うものを岩の上に家を建てたる里き人になぞらえ。神の言葉を聞いて、そしてそれを実行していく、行っていくことによって現実が変わっていくわけ。これは信仰というわけ。信仰、神の力がそこに表されてくる。それはですね、そのことがすごく重要ですよね。雨降り流れみなぎり風吹きてその家を打てど倒れず、これ岩の上に建てられたるゆえない。これは岩の上に建てられた家、それからその逆もこの後ね、イエス様がお話しする、それは砂の上に建てられた家、同じ家ですよ。同じ家、同じ材料、同じサイズ、全く同じ家を、一つは岩の上に建てられた、もう一つは砂の上に建てられた。何が違うかって言ったら、まあ土台が違うわけですよね。環境が違うわけですよね。その周りの環境が違ってるわけで、その中で嵐が来たわけ。これ嵐が来て雨降り流れみなぎり風吹いてその家をに当たってきたわけね。だから人生におけるいろいろな問題、悩みね、嵐というものは、クリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが、世の中の人であろうが教会の我々であろうが、同じようにやってきますよね。台風が来れば隣の家の人もうちも同じように来ますよね。雨も台風も、それ来ないわけじゃないです。私は救われているから私には来ないわけじゃないです。同じように来るわけ。だからいろんな人間的な人間関係の問題も、まあ経済の問題も病の問題も同じように、まあ来るんだったら来るわけですよね。けれども、岩の上に建てられてる家はびくともしないから、まあ来ないのと同じ結果、そういうものが来ても来ないのと同じ、何も変わらないね。まあびくともしない。 動かない。けれども砂の上に建てられた家は、まあ倒れてしまう、倒壊してしまう、壊れてしまう。まあここが違う、来ないんじゃないんですよ、私のところにも来ましたけど、それはまあ聖書的ですよ。まあみんなに同じように来るから、世の中にある問題はみんな同じように我々の上にも来ますよね。けれどもそこにしっかりと向き合っていけるから、だから強いわけですよ。そうですね、まあイエス様の皆によって我々が立ち向かう、ね、ことができていけるから、だから強い。でも世の中の人は、まあ要するに逃げるということもあるし、その場しのぎっていうこともあるわけですよね。それで解決しようと、けれどもそれは解決にならないどころか余計問題を大きくするだけですね。ですから、でもそれは世の中の人は多いわけですよ、だからその我々はその感情にとらわれることなく神の言葉に立って行動できるから、それが可能となってくる。でも世の中の人とよく比較してみたら、そこよく感情にとらわれているから、その場しのぎというね、そこから逃げていけばいい、これではその倒れ甚だしくなっていくと。それからまた聖書にあるところの真理をしっかりと我々が知って、それに立って進んでいけるから、これは素晴らしい。まだ私は牧師にまだなっていたかなっていないか、新学生だったかなんか、そんな時に、ある病院に定期的に入院なさってる信者さんがいらっしゃったから、お祈りに行っていたわけですよ。定期的に月に1回ぐらいですけどね、まあ行くたびにどんどんとなんか状況があまり芳しくなさそうだったけども、まあその子は私もよく分かりませんから、まあ行っておりましたね。だけど病院に行くたびに病院の先生やら看護師さんやらが私を見る目がなんかなんとなくまあ厳しいような何か言いたいようななんかそういう感じでありましたけど、気づかないですね。まあ私も気づこうとしなかったのかもしれないけれどもまあまだ若い時ってそういうことかもしれませんね。で結局そのまあでその方も亡くなっていかれたんだけども、まあ一度だけね、一度だけ、一度だけ、私はその看護師さんに、病室が変わった時があって、丸々さんの病室は何号室ですかって聞いたら、その方はまた目をむき出して私にですね、あなたは一体誰ですかみたいなね、あなたは何なんですかみたいなね、なんでそこまで言われなきゃいけないのかなと思ったんだけど、いや教会の牧師ですと、もうそれだからそれ以上言わないんですよね。だからそれ以上言わないから余計問題をややこしくしてる。言うんだったらちゃんと言ってほしい。まあそれは後の話かもしれない。まあ、結局何かっていうと、後で分かったことですけれども、その方はセブンスデーアドバンティスト教会の信者だったの。プロテスタント教会ですね。セブンス・デ・アドバンティスト。その教会にいて、そこからイエスの御霊教会に来て、信者となって、あとはそこで喜んで楽しんで、礼拝に集っていらっしゃったんだけども、その後病気になって入院された。そこまで分かったんだけども、そのセブンス・デ・アドバンティストっていう教会は、神様が癒してくださる神の癒しの力は信じているんだけれども、まあ、病院とか医学の力で、それを信じているから病院とか医学の力は必要ないっていう方向なんです。 それは非聖書的です。聖書にない教えです。だから神様が治してくださるんだというのはいいんだけれども、医学の力とかそういう薬の力とかその外科的な手術の力というものは信じてないってことなんです、そういう間違った考えがそこでもう入ってしまっているわけです、方の中に。でそれを私も見つけることはできなかったわけですよね。まあ、はっきりとこの方がどういう考えを持っていたかはよくわからない。だから間違ったこの考えとか教えというものは命取りになる場合がある、だから聖書はそう、我々は正しく聖書をして、神様が我々の病を癒してくださるんだ、それは感謝です。それは確かにそうあることを我々信じてますけども、まあ、医学の力も薬の力も外科的な手術の力も信じてるわけですよ。言ってみれば世の中の常識も信じてるわけですよ。まあ、常識にもいろいろあるけれども、まあ、まともな常識は信じてるわけです、ね、だからそういうことが見えてこないと健全じゃありませんね。なぜかというとイエス様は我々の病が癒されて元気で健やかで自由になっていくことを願っているわけだから、だから時にお祈りをして、そしてねここの病院に行って、そして手術を受けなさいと、ね、言われた時はそこに従っていかなければなりません。なかったら癒されません、その病は。神様はそう導く時は、そうですね。だから必要な病院を神様は導いてくださるわけ。だから私はある時アシアの伝道書で知った時に、ある信者さんが、いや実は心臓のちょっと不調があって、そして 病気して、まあ、あの頃は1ヶ月いっぺん行ってましたね、それから、けれども、あそこのなんか大阪のなんとか病院というところのこのお医者さんがこれ 専門の技術を持っていて、でそこで入院して手術してもらったもう治りました。あ、そうですか。で元気になりました、健やかになりました。ああ、よかったですね。その当時はまだ日本でそれだけの治療をしてるとかほとんどなかった時に、まあ、そういうことを私聞いてたんですね。でそれから1ヶ月ぐらいしたら鹿児島教会のある信者さんが急に救急車で運ばれたって言われて、でどうした、それから心臓の病気、それから市内の病院でもこれ治しようがないんだって言われたと、だけどもうまたこの症状が起こったら一番怖いけども、その爆弾抱えてきてるようなの、そうおっしゃるから、あ、いやそれはね大阪の何々病院の何々先生っていうところに行ったら治療できるそうですって私は教えてあげたんですえ、そうですか、それからその兄弟もお仕事ありますけれども、お正月の休みにそこに行って1週間ばかり入院して治療を受けた、でそれっきり癒されていけない、だからこれ神様の導きっていうのはそういうことですね、それから病院に行かなくてもパッとこう癒される場合もありますよ、だけどもそれは その時だから鹿児島の市内の病院は一つもそれ治療できないっていう時代だった。今はできるらしい。だからものすごい日進月歩というのは日進月歩でありますけれども、そうやって、医学の技術もどんどんどんどんと、まあ、進歩していることは感謝なことですよ、だけどまだその時はそう。だからそういうことを神様が導いてくださる、教えてくださる、ね、そうですね、だから、この病の問題であろうが経済的な問題であろうが人間関係の問題であろうが、世の中の人に起こりくる問題は全てクリスチャンの上にも起こってきますけれども、しっかりそれに向き合って神様が導いて祈って神様の導きに従っていく、ね、だけどもその方の場合は、まあ、その私はそれ知らなかったんだけども、本人は前の教会で教わっていた、つまり手術をすることは神の御心に反するっていうその間違った教えが入っていたために、どうも手術を拒否し続けていたみたいな、 同社さんはそれは教会のせいだというふうに解釈していて、それは前の教会のせいなんだけど、私に言わせれば、でも私はまだ新学生で、まあ、その時にその病院に定期的に帰ってて、まあ、なんかみんなの目がですね私に対しておかしかったらそれだったわけですから、もうちょっとそれをオープンにできたらよかったのかと思うんですけど、だからでもまあなかなかその、まあ、お医者さんの側としても私に直接、まあ、話はできなかったんでしょう、そうですね、まあ、本人のその信仰に基づく考えだということでそれを尊重していらっしゃったんだと思うわけであります、だから誤解と誤解の中であったわけです。今考えれば、だけどもそれなんでまたよく見えてきたかというと、まあ、兄弟亡くなられてそれからまあ葬儀ということになった時に、まあ、もちろん私が葬儀依頼されては来たんだけれども、その時にセブンスデー教会の牧師さんも来られたわけですよ、そしてこの身内の方がこのセブンスデー教会の牧師さんと2人で葬儀をしてくださいって言って、2人ですと初めてですねその時に分かった、あそうかと、この兄弟は以前にこの教会にいてそこの教えによが、まあ、どうしても抜けきれなかったっていうことですね、あるいはそれが聖書の教えだと信じ込んでしまっていたっていうことですね。だから人間というのは聖書の教えよりも教会の教えに偏りやすい、まあどうしてもそれはしょうがないかもしれないけれども、聖書が何と言ってるかが重要なんです、教会が何と言ってるかじゃない、まあ聖書は何と言ってるか、私たちはここに、だからここでイエス様がおっしゃってるように、私のね、そうですね、この前に書いてありますようにですね、24節、さらばすべて我がこれらの言葉を聞いて、ね、行うものを岩の上に家を建てたるさとき人、だからこの神の言葉を聞いてそしてそれに基づいて行動していく、これが我々の感情とは全く関係なくしてね、我々のそうですね、妄想とか錯覚の中で幸せな気分に浸っていることが本当に幸せなんじゃなくて、現状が現実が良い方向にこう変えられていくという、ね、ことが重要なわけです、ですから、さらば全て我がこれらの言葉を聞いて行うものを、ね、神の言葉に立って行っていく、そうした時にね、感情というのは後からくっついてくるもんだから、だからですね、そういうものにとらわれないでしっかりとお祈りをする、お祈りをして、でこの間もある姉妹が、姉妹が来て、先生、どういうわけか最近お祈りができなくなってきましたって言ってね、でお祈りができるようにお祈りしてくださいって言うから、じゃあまあお祈りしましょう、まあ、いろんな人がいるからね、だけどね、姉妹、そうですね、感情というのは後からついてくるもんだから、その感情に負けてですね、感情にとらわれて、それは誰だってですね、お祈りしたくない時もある、ね、感情的に言えば、ね、けれどもそれにとらわれていたら、ね、いけませんね、それにとらわれて聖書の言葉に立って行動していく、行動することが重要なの、そういった時にね、その感情後からくっついてくるからと、あ、それよくわかりますって言うんだよね、それよくわかるんですよ、なんでわかるのかって言ったら、いや自分も仕事で、そうですね、それから人に教えるときにですね、とにかくこれとこれとこれとこれを学ぶ部下がいるからね、それを学びなさい、ね、勉強しなさい、ね、そうしたときに、その後で、あ、だんだんとその人の気持ちも変わってくるのを見てるから分かるっていうのは、新婚生活もそうですから、だからしっかりと我々は祈って、感情にとらわれないで、ね、祈りたくない時もありますね、何もしたくない時もあるかもしれない、けれどもそういうものにとらわれて未来を失うなっていうことですね、 そうですね。それで、常に、私たちはそうですね、神の言葉に立って、そうすると後でついていくような感情は変わってきますから、いくらでも。ですから、さらば全て我がこれらの言葉を聞いて行うものを、これが岩の上に家を建てた人ですよ。神のイエス様のこう言葉も、神のことも、聖書の言葉も、聖書は何と言ってるのか、それに立って一歩行動していく。ここからそうですね、道が開かれた、そこから変わってくるわけでありますね。ですから、まあそういうことで、まあ世の中、まあ資本主義社会だし、まあ民主主義社会で、それはいいことなんだし、まあけれども、ある意味でその資本主義社会、民主主義社会の解釈は、多くの解釈があって、多くの人は感情的に、まあ解釈して間違いを起こしてるのは間違いないですよ、自分の錯覚の世界に。だから、まあまあ今日までこの200年間の世界を見ていけば、まあ、実存主義っていうのがあるわけですよ、実存主義っていう、だからキルケゴールが言った彼の書いた言葉を見ていくと、人間を神様にの方向に目を向けさせていくことが、あの人間関係だと彼は言ってるから、本当は信仰あった人かもしれないですね。だけども現在のその実存主義社会、実存主義ということに対する現代の解釈は何かっていうと、実存というのは感情だというふうに解釈してるわけですね。まあもちろん彼らは聖書のことわからないから、世の中の人は感情、だから実存が本質に先立つっていうことで、感情の方をまあ重要視してるわけですよ。だけども、あの本当にあのキルケゴールからサルトルに至るまで哲学者がそういうふうに言ったのかどうかわからない。なぜかというと、その信仰というものをそこに加味してないから、解釈する人が、日本人は特に、けれども、あのまあ世の中そうなっちゃってるわけだから、その感情至上主義になっちゃってるわけですよ、今の世界は、社会は。我々はそこはちゃんと見抜く必要がありますね。ですから、実際に神の言葉に立って行動したときに、奇跡と印と不思議が起こってきて、見えざる霊の世界の実在の神が、実存じゃない、実在の神がですよ、霊の実在の神の言葉が現実を変えていくわけですね。これは我々もうすでに体験してきてますから、それはよく分かっていることだと思いますね。ですから、しっかりと私たちはこの、岩の上に建てられた家でありますから、信仰に立って異言の祈りを持って、主に祈り、また御言葉に立って行動して、進んでいければ幸いですね。ご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。